こんにちは、細野豪志です。先週1週間休んでしまいましたけれども、再び今日も一人語りでやりたいというふうに思います。以前ですね、演劇をお勧めしたんですが、今日はちょっとそこからですね、落語と歌舞伎の話に移っていきたいというふうに思います。今ですね、ちょうど国立劇場であそこが建て替えということなもんですから、一つの目玉の企画としてですね、落語と歌舞伎を一緒に見るというのをやってます。で、先日行ってきました。私は落語は割と寄席とかですね、好きな落語家の落語会なんかは結構行くんですが、落語と歌舞伎の組み合わせっていうのを初めて見ました。まず落語の方なんですけども、春風亭小朝師匠が中村仲蔵というのをやりました。で、これはですね、結構大ネタでして、歌舞伎の演目をですね、落語でやっているという、そういう演目なんですね。で、落語はですね、敷居が非常に低いと、入場料そのものも安いし、気軽に行けるし、分かりやすいという面がありますので、まず落語から入るというのは、そういう意味でも面白い企画でした。中村仲蔵というのはですね、火薬を与えられた中村仲蔵という、小野定九郎という役を与えられるんですけども、それをですね、自分で工夫に工夫を重ねて見事に演じきるという演目なんですね。で、小朝師匠の場合は今回それをですね、女房の側から見た視点でということで描いてまして、これまで中村仲蔵をいろんな人のを見てきましたけれども、一つ工夫がされていて面白いなというふうに思いました。で、あとはですね、解説付きでやってましてですね、これちょっといろんな忠臣蔵なんかの背景が分かってないと若干分かりにくいところがあるんですが、そこを解説付きでやってくれたというのも、むしろ落語から歌舞伎に入るという意味ではですね、面白い展開だったかなというふうに思います。で、そこからですね、落語終わった瞬間に舞台が転換するんですね。これは歌舞伎の手法でして、裏返しになると、そこでもうすでに落語でやったその場面を今度は歌舞伎でやってくれるという、そういう形でした。歌六師匠が、小野定九郎というですね、中村仲蔵がやった役をやり、そして早野勘平というですね、これ主役なんですが、これを中村芝翫がやってました。中村芝翫というのは、もちろんそれこそ指折りのですね、歌舞伎役者でして、橋之助といった方が馴染みがあるかもしれませんけれども、見事な演技でした。やっぱりね、「忠臣蔵」、これは歌舞伎の中で最も有名な演目ですけれども、これはやっぱり義理人情ですね。私も歌舞伎も好きなんですけど、これは結構入場料も高いのでめったに行きません。年に1回行くか行かないかぐらいで、久しぶりに歌舞伎を見たんですが、いろいろ考えさせられましたね。忠臣蔵っていうのはもちろん仇討ち者なんですけれども、この早野勘平はですね、お家の一大事にですね、そこに駆けつけられなかったということで、これは武士の失格という、こういう烙印を押されるわけですね。そこからなんとか仇討ちに参加をしたいということでですね、一家がいろいろ考えて準備をするわけですね、お金の。ここはちょっと省きます。ただそれがなかなか、いろいろ行き違いなんかもあってうまくいかなかった時に、最後は勘平がですね、腹を切って、そしてその中で誤解を晴らし、そこで命は絶えますから討ち入りには参加できないんだけども、連判状にしっかり名前を加えてもらってですね、自らの命を懸けて名を守るという、そういう物語なんですね。やはり日本社会はね、義理人情大事なんですよ。政治の世界にいてもそれを感じます。で、そこをどう自分の中で貫徹していくのかっていうのを、本当にやはり歌舞伎なんかを見ると考えますね。歌舞伎はどうしてもお金も張るし、ちょっとハードル高いんですが、皆さんにもですね、そういう見方もできますのでね、年に1回ぐらいは行っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ちなみにイヤホンガイドというのがありますので、これは私の友人が社長をやってるんですけども、イヤホンガイドを聞きながら歌舞伎を見ると何の問題もなくストーリーもスッと入ってきます。で、最近のイヤホンガイドはですね、歌舞伎役者のセリフなんかを邪魔をしないように上手に解説をしてくれます。例えばですね、後ろでいろいろ解説をしてくれてるですね、義太夫なんかもその中でですね、説明をしてくれたりしますから、そこも含めて分かりやすくなっているということでお勧めしたいというふうに思います。落語はもう本当気楽に聞いてください。歌舞伎はちょっと気合を入れて、日本社会とか自分の生き方とかいうことを考える上で非常に資産に富んでますのでね、おすすめをしたいということで、今日は説明をさせていただきました。この「忠臣蔵」のコラボはですね、 25日までということですね、11月の。ですからもうすぐ終わってしまいますが、その他にも年末年始、落語、歌舞伎、あちこちでいろんな演目をやりますので、ぜひ皆さんにもお楽しみいただきたいということで説明をさせていただきました。それではまた来週。